おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
馬揃えなる軍事パレードを京都御所の近くで行いました信長でございまして、その軍事パレードにイエズス会の宣教師たちも招待したという。
はい。
しかも信長がただものでないのは三男です。三男の織田信孝。これがキリシタンだったんですね。
はい。
柔軟に信長は主教とは接触していたようであります。
はい。
で、彼は日本、天下武夫、日本を抑えるんでありますけども、毛利と島津。
はい。
このあたりをまずしっかりと自分のものにしなければならないと思った。
なんでだ？経済じゃないですよね。
いや、経済ですよ。
あ、経済ですか。
どうしてもそこを、自分のものにしたかった。それはやっぱり世界戦略から来てて、
はい。
かな。こっから先は俺なんだけど、俺の考えなんだよ。国際交を作りたかったんじゃないかな。ポルトガル、スペインと交易できる港を、毛利の領地か島津の領地に。両方とも持ってるんですよ。毛利も島津も。
はい、
毛利は瀬戸内に良港を持っておりまして、うん、島津は半島の先っぽの方に貿易基地を持ってるんです、
うん。
それを手にしたかったんじゃないかな。
はい。
西日本にはたくさんのキリシタン大名がいるんですよ。うん、有馬がそうですよね。これが平戸なんかを抑えておりますし、宮崎の方には大友宗麟がいます。
はい。
キリシタン大名。それから、小西行長とか、西日本に盤踞するキリシタン大名を沈黙させて、スペイン、ポルトガルに対しては、宗教以外外交で渡り合える、アップフロートを作りたかった。それが信長の夢だったんじゃないかな。うん、それでかな。こっからが武田さんの深いところだ。
はい、
自分の最も信頼する二人の部下に、西日本を抑えるための大名になってほしかった、
うん、
それで秀吉に役職で南蛮の神を与えるときにつけた名前が筑前なのよ。
ほう、
筑前って福岡のこと
だ、はい、
福岡のどっかに国際港をアップフロントを作りたかったから、一番信頼できる二人の家来、右腕の秀吉には筑前、左腕の光秀がいて、
はい、
日向守、両方とも九州の海辺なのよ。そのどこかに彼はポルトガル、スペインに対抗すべき国際ポート国際ポートって作りたかったんじゃないかな。
哲也さんが秀吉やった時もそう命じられました？
いや、俺、命じられてない。大河ドラマだから、
はい、
国内事情ばっか話してたんだけど、
そうなんだ、
俺はね、何遍考えてもね、うん、信長の口からね、家康と秀吉には国際的にこうしようっていう話は出たような気がするのよ。
はい。
というのは、秀吉はもうこの時に何回も信長に上申しているの。それが、スペインが攻めてくるって何回も言ってんのよ。
はあ、
が、ポルトガルもこのままじゃ黙っていませんぜっていうのを言ってて、信長に押し返しましょうって言ってんのよ。それを信長が、そうじゃなくて、宗教を半分入れつつ、外交にも打って出ようと。それが世界史と交わることであるっていう、信長の構想を聞いてたんじゃないか。後に、秀吉がやってしまう、朝鮮半島から民国に攻め込むっていうのは、あれは実は信長の持ってた外交の一つの青図を実際にやったんではないだろうか。だから彼が肥前に名古屋城という巨大なアップフロント、それを日本で堺と同等の国際的な港にするという、
はい、
その世界戦略があったからではないだろうか。
じゃあ、それ古代妄想じゃなかったってことですね。
そうそうそう。南蛮貿易。東南アジアに向かって、日本を開くつもりでいたのではないだろうか。
うん、
そうやって考えると、合点が行くんだけど、 日向の神が裏切っちゃうんだよ。そしてカナさん、ほらひっくり返って驚いたけど、はい、光秀が本能寺で奇襲かけて信長、まあそのね、倒したわけだ。三日殿下だけど、
はい、
そん時に安助捕まってんのよ。
へえ。
光秀の軍勢に。
はい。
あの、安助、炎の中で戦ってたみたい、光秀軍と。
へえ。
そんなの考えると、じんとくるよね。
まあ、ハリウッド映画ですね。
うん。安助はやっぱり、恩大将のためにって言うんで、1メーター80ちょっと。
はい。
炎の、本能寺で戦ったって記憶が残ってるんですけども。
はい。
その光秀に捕まってしまうんですよ、うんうん、その最後が、それはね、また明日ということにしましょうか。
はい。
この辺あんた大きい話から小さい話までいろいろと取り揃えておりますですねこれ次また明日のモナイトの上で。